ここからは毎週火曜日にお送りしています片倉義光さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉義光さんつないで台湾の情報を伝えていただいております。さあ今日もこちら生放送中、片倉さんとつながっておりますので早速お呼びしましょう。片倉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスですが、どのようなお話でしょうか。
はい、今です、ね、日本もです、ね、新型コロナウイルスの対策でね、非常に台湾もいろんな社会不安をこう、受けているわけなんですけども、日本に比べるとね、数も抑えられてますし、政府の対応が非常に、早い段階でね、良かったっていうことで、かなり封じ込められてはいるんですよね。ところが、これももちろんね、安心していいわけではなくて、今はいいかもしれないですが、これから起こるかもしれないし、そもそもいつ終わるかわからないっていう不安に、日本の皆さんも駆られてると思うんですよね。はい、で台湾もやはりいろんなね、規制というか、自粛要請がありまして、例えばこう、もう今公共交通機関は基本的に日本よりも早い段階で、体温チェックをしたりですね、つまり発熱のある人は乗車できないとか、あとは今、スーパーマーケットなんかでもマスク着用じゃないと入れないんですよね。そういう状況になってるんですよ。で、こういうことが封じ込められている、うまく抑えられている一つのこう重要なポイントになるんですけど、当然これ飲食店とかホテルとか観光業界は大打撃ですよね。で中でもこの飲食業界の打撃っていうのはすごく大きくてですね、いろんな対策があるんですけども、それでももうこれ日本も同じですよね。非常に苦しい状況にあるんですよ。
はい、
でこういうところでちょっと一つ注目したいのがですね、台湾は今テイクアウトが結構流行ってるんですね。これテイクアウトしてどうするかっていうと、テイクアウトして家で食べるか、公園とかに持って行ってですね、一人とか二人で食べるんですよ。
はい、
だから週末の日曜日とかその土曜日とかの公園とかには結構家族連れがキャンプとかそのハイキングのような雰囲気でね、シートを敷いてそこに座って犬なんか連れて歩いたりしてお弁当を食べてる姿がよく見られるんですよね。これ厳密に 1.5 メートルとか2メートルこう距離を保ちなさいっていう話があるんで、さすがにね 1.5 メートル2メートルの距離を保ってるとは思えないんですけども、ただ換気のいいところなんで外で食べるというのは一つの手かもしれないですよね。
そうですね、
それ台湾でちょっと流行っているわけなんですよ。はい、ね、であとはデリバリーサービスがすごく今流行っていて、日本にも、あると思うんですけど、このデリバリーサービス非常に台湾普及していて、結構有名なそのレストランとか屋台料理 その屋台料理をですね、こうデリバリーサービスでこう運んでくれるんですよね。
はい、
ね、でこれを家で食べるとか、そういうふうにして結構ね、食文化をね、結構おいしいものを食べるという文化に関しては、しっかり保たれているようなところがちょっとあって興味深いんですよね。
そうですね、
あと、もう一つね、このデリバリーサービスでちょっと面白いのが、結構このデリバリーをしている人ね、このオートバイでこういろいろ配達するんですけど、
はい、
この人たちが結構ね、仕事を、今不景気ですからやっぱりね、仕事にあぶれてしまったような人々がこういうところに吸収されてたりするんですよ。で実際にちょっと仕事を失ってしまった人がこの配達員をやったりしていて、で結構これね、頑張ればそれなりの収入になりますから、こういうね、一つ一つのこの社会不安もまた一つこういうところで吸収しながらね、社会を回していくっていうことをできてるんですよね。あとはもう一つ面白いのは例えばこう地下鉄とかもマスクしないと乗れないんですけど、実際にじゃあマスクをしないで乗ったらどうなるかっていうと、当然誰かにこれ注意されるわけですよね。
はい、
でこの注意する人っていうのが大体こう、大体仕事を失ってしまった人とか、仕事を得られなくなってしまった人たちにその政府が救済策として仕事を与えてるんですよ。
あ、それ監視みたいな感じの。
だからこの間私もね、地下鉄乗ろうとしたときに、すっかりこのマスクを忘れてしまって、つけるの忘れてしまって、こうちょっと乗ろうとしたときに怒られたとか、こう咎められたんですけどね、
はい、
で、マスクダメですよって言われたその人は、逆に言うとその別に地下鉄の会社の職員ではなくて公務員でもないんですよ、
はい、
こういう人たちにやっぱ仕事を与えて、しっかりね、生活できるようにっていう、その対策を台湾ってしっかりやるんですよね、うん、であとこういうね、人たちに対してやっぱり市民の側も非常にね、温かいというか、まあ、みんな一つになって頑張らなくちゃいけないってことを、まあ、私なんかの感覚で言うと日本よりも台湾の方が断然強いんですよ、
ええ、
いう大変な時はね、みんなで一つになって頑張ろうっていうね、
はい、
そういう気持ちがすごく強く見えるんですよね、
うん、
であと最後にね、一つちょっと面白い話があって、マスクをですね、ピンクのマスクをね、してた子供が、ちょっと学校でこうからかわれたっていう事件があったんですよ。女の子みたいだってね、
はい、
で私たちなんかはピンクはイコール女の子のものっていうイメージを台湾の人が持ってるんだってこと自体にびっくりしたんですけど、でも日本ってやっぱこういうのがね、男っぽくないっていうことで、まあ、いじめられたらしいんですよ、
はい、
でそういうニュースが流れた時に、これ台湾のね、この、まあ、その政府のこの防疫ですよね、疫病を防止するための部署の人たちがですね、みんな一斉にピンクのマスクをしたんですよね。
ええ、
どういうことか分かります？これ、そういういじめは良くないですよってことなんですよ。
そうですね。
だ率先して大人たちとかおじさんたちが、このピンクのマスクをして、ピンクは女の子の色とかそういうことを言っちゃダメだっていうことを、まあ、社会にアピールしたんですよね。
アピールしたと。
結構すごいことでしょ？これ、こういう動きがものすごく早く行われるんですよ。いいと思ったことはすぐにやるっていうところが大半の人はあってね。
うん、
で、逆にそれでこの、まあ、ピンクのマスクをしていじめられてる。まあ、そもそもピンクのマスクをした理由はね、マスクが足りないからですよね。
そうですよね。
品不足になってますから、たまたまピンクしかなかったんでしょ、きっとその子もね。
はい、
で、そういう子をなんか、まあ、悪く言っちゃダメですよってことを、まあ、大人たちがまあ率先してね、こう、まあ、アピールするっていうのが、まあ、台湾らしい話だなって、私なんかはこう住んでる人間としてはね、見てたんですけど、興味深いところではありますよね。
そうですね。あと、片岡さん、国内、台湾国内的には、皆さん、こう、冷静な今、感じなんですか、そうしますと。
そうですね、まあ、日本に比べるとですね、まあ、うまく封じ込められてるってことで、落ち着いてはいるんですよね、
はい、
ただ、まあ、これ、まあ、言うまでもなくね、気を抜いていいという性格のものではないので、まあ、マスクもしてますし、手洗いやね、そのうがいを必ずしましょうってことは、みんな結構積極的に言っていて、面白いのは LINE のスタンプありますよね、
はい、
LINE のスタンプにその手を洗おうとか、距離は2メートル保とうとかっていう、そのキャラクターにそれを言わせるような LINE のスタンプがいっぱい出てるんですよ。ただこれ使いようがないんですよね。
難しいです
ね。友達に送ってもみんな分かりきってることなんで、なんかまあ面白いなと思いながら見てるんですけど、まあ、こういうね、その、まあ、積極的にコミュニケーションしながら、なんか、まあ、みんなでこの疫病に対してね、対策を打ちましょうっていう、まあ、動きが、まあ、よく見られますよね。
はい、ありがとうございます、今週の台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました、片倉さんの最新情報などは片倉さんのオフィシャルの、ホームページ、その他 Facebook そして Twitter などで片倉さんの情報が発信されています。台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。